15コラム学び育つ教育総務課電話 740-1249 自分で考え行動できる子どもを育てる市教育委員春部陽介さん子どもの成長的思考を伸ばすために努力した家庭を褒める子どもは褒め方で変わる発達心理学や障害福祉の視点から子どもたちをサポートしてきた経験を生かし、昨年から教育委員を務めています。これまで教育の世界では IQ や教科学力、記憶力などの認知スキルと呼ばれる能力が重視されていました。認知スキル一例、読み書き能力、数字に強い、コンピュータのスキル、記憶力、知能指数 IQ。しかし、近年の研究では、諦めずにチャレンジする力、ストレスを跳ね返す力など、学力テストで測ることができない力を伸ばすことが大切だとされています。これらは非認知スキルと呼ばれています。非認知スキル一例。諦めずにチャレンジする力、ストレスを跳ね返す力、報酬を先送りにする力、人と共同する力、柔軟に考えを修正する力。非認知スキルは幼少期以降でも関わり方次第で伸ばすこともできますが、できるだけ幼少期に伸ばしておくことが望ましいと考えます。幼稚園や保育所の4歳児の時には、能力に個人差が出てくるとも言われています。非認知スキルを伸ばすためには、固定的思考よりも成長的思考を育てる必要があります。成長的思考は褒め方次第で育つんです。例えば、テストで満点を取った子供を褒める時に、点数や能力について褒めるよりも、問題を解く方法や努力したこと、根気などを褒めてあげると成長的思考が育ちます。一方、点数や能力などを褒めると固定的思考が育ってしまいます。そうすると点数が少しでも悪い場合に子どもは怒られてしまうと考え、怖がってしまうのです。学力は動機づけと関係性が深いと言われています。努力した過程を褒められることや、どんな結果であれ、努力が評価されることで、学習に対してより主体的に取り組んでいくと考えられています。教育現場への浸透に期待。子どもたちが成長していくときに、引きこもりや貧困などの困難に直面することがあります。それを乗り越えるには、レジリエンスを高めておくことが大切です。レジリエンスとは、心の回復力、ストレスから立ち直る力のことを言います。困難に直面した時に、自分にかかるストレスを跳ね返したり、人を頼って協力することで解決したりするのに必要な力です。それが高いほど困難に立ち向かえると考えられています。レジリエンスだけを高めるのでは不十分とされ、非認知スキルは包括的に伸ばすのが良いとされています。非認知スキルを重要視することは、教育現場の一部では認識され始めています。しかし、全体的に理解されていくことが、これからの課題であると思います。
食と育つ、保健センター、電話 758-4721。レシピ、川西稲川地域活動栄養士連絡協議会。揚げかぼちゃのおろし和え。素揚げで栄養価も甘味もアップ。材料2人分、かぼちゃ 125g、大根 50g、小ネギ1本、濃口醤油大さじ1/2、酢 大さじ1、揚げ油適宜、熱量大人1人分110キロカロリー、塩分 0.7 グラム。作り方、1、かぼちゃはくし切りにして5ミリ程度の厚さに切る。2、大根はすりおろして濃い口醤油、酢と混ぜておく。3、小ネギは小口切りにする。4、かぼちゃを約170度、中温に熱した揚げ油で素揚げにし、揚げたてのかぼちゃに2の大根おろしをかけて味を染み込ませる。5、小ネギを振りかける。ポイント。でんぷんを多く含み、栄養価も長持ちするかぼちゃの旬は夏。酢の酸味で食べやすい一品に。消費生活センターだより、消費生活センター、電話 740-1167。無料のはずが26万円。廃品回収サービスのトラブル。無許可の回収業者にご注意。事例。テレビを廃棄したかったので、軽トラックで何でも無料で回収するとアナウンスしている業者を呼び止めた。業者は家に上がってきて、これも壊れている、これも捨てた方がいい、と言って、テレビ、全自動洗濯機、小型冷蔵庫など、7点の電化製品を次々と軽トラックに積み込んだ。賞味期限が切れている食品や古い衣類も捨てた方がいい。ゴミはサービスで捨ててあげる、と言って、ゴミ袋に詰めて持って帰ってくれた。最後に、処分費は26万円と言われて驚いた。そんな金額は払えないと何度も何度も話して、やっと6万円にしてもらって払ったが、高額ではないか。領収書もないし、業者の住所や電話番号もわからない。70歳男性。無料回収をうたって巡回している廃品回収業者に依頼し、積み込んだ後に思いもかけない高額な料金を請求されたという相談事例です。家庭から出るゴミの収集・運搬は、市の許可を受けた事業者しか行えません。安易に処分を依頼することは、トラブルや不法投棄、不適正処理のもとになりやすいので注意が必要です。大型ゴミや不要品の処分は、市のルールに従って行いましょう。最近はインターネットで調べた事業者に頼んでトラブルになったという事例も増えてきています。廃棄物の処理を依頼するときは、事前に市の一般廃棄物処理業の許可を持つ複数の事業者から見積もりを取り、料金だけでなく作業内容も比較検討しましょう。契約時や作業開始前には追加料金がないか確認し、作業時には家族や周りの人に立ち会ってもらうことも大切です。不審に思ったら消費生活センターに相談してください。生きる人権推進課、電話 740-1150。読み書きを通じた新たなつながり。識字教室で必要なのは、互いの理解を深め、信頼関係を築くこと。昭和63年、私は中学校教員という立場を離れ、開放学級の指導を行っていた縁もあり、総合センターへ赴任することになりました。昭和39年に成立した童話対策事業特別措置法の事業計画に基づき、部落差別の解消に向け立ち上がった人々の熱い願いを受けて作られたのが総合センターです。同センターでは、社会教育として開放学級や識字教室、生活改善として 料理教室などの事業が行われていました。識字教室には成人女性が多く参加していました。参加者の女性たちは、私が開放学級で指導していた生徒たちの母親にあたる人たちで、親子ともの教育を受け持つことにもなったのです。識字の指導には、総合センター職員が携わっていました。参加者同士でも、読み書きのできる人が読み書きのできない人に教えるといった光景も見られ、同センター職員と地域住民それぞれが理解を深めながら、授業が進められていました。教室では読み書きだけを勉強するのではなく、生い立ちや結婚問題などについて何度も学習し、これらを演劇や詩にして、開放文化祭で舞台発表していました。識字教室などの授業は参加者がいなければ成り立ちません。授業に参加してもらうためにも信頼関係を築くことが必要だと考えました。参加者との対話を重ね、徐々に互いに理解し合えるようになっていったように思います。現在でも識字教室は、読み書き教室と名前を変え、昼と夜に学習をしていますが、地域住民だけでなく、外国人の生徒が加わり、学習をしています。緑台小学校区人権啓発推進委員会委員長、矢野忠。コラム終わり。